放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは街歩きライターの狩部山本さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
丸メガネがね、
あら
なんか雰囲気出してますよね。丸しかないですよね、その顔には。
いや全然他のメガネ似合わないんです
ね。びっくりするぐらい丸しかないと思うこれ、うん。フラッと出かけた先で美味しいものに出会うと、はい、そういう体験をしたいという方はぜひ聞いてほしいですね。
はい、狩部山本さんのプロフィールをまずご紹介します。1975年埼玉県のお生まれです。武蔵野美術大学をご卒業後、お一人様向けコーヒー店結構人ミルクホールを経営。その一方で街歩きや地域に根付いたうまいもの、大衆食についての記録をブログやミニコミ誌で発表してこられました。5月に出版された本のタイトルが東京裏町飯屋探訪記、公文社知恵の森文庫から発売中です。
はい、狩部さんはお一人で、はい、まあ、いろんなところを歩き回ってるということなんですけども、はい、あのなんかやっぱり惹かれるとことか、場所、料理みたいな嗅覚の働くようなところというかね、はい、どういうところに惹かれるんですかね。
やっぱり駅前商店街とか、うん、ただ住宅街にあるポツンと一軒やってるような個人のお店とか、うんうんうんうん、あとちょっと郊外のロードサイドにあるような、うん、ちょっと寂れたっていうとことも悪いんですけど、うん、個人でやってるようなお店ですね。下駄履きでちょっとフラッと行けるような普通のお店の、普通の店で出てくるような、うん、何でもないような料理がやっぱり惹かれますね。
あの有名店とか、
はい、
三つ星とかの真逆
ですね、
うん、普通にその地域に根ざしているようなお店ということですね。それでは狩部山本さんおすすめの街歩き&うまいものをスポット別に伺いたいと思います。まずはこちら、
板橋でしっとりチャーハンを食べる。
しっとりチャーハン、どういうことですか、しっとりチャーハンっていうのは。
しっとりチャーハンっていうのは別にこれ、うん、あの板橋って結構商店街がたくさんあるところなんですけど、
そうですよね、
そういうところで、あの商店、普通の商店にあるような、
うん、
あの中華屋さんですよね、
うんうんうん、
まあ、今結構町中華っていう言葉で、あの説明されることが多いんですけど、うん、板橋のその商店街の中にある普通の中華屋さんって、
うん、
なんでしょうね、あのパラパラチャーハンってよくチャーハン言うじゃないですか。
今はねちょっとトレンドやね。
なんか何でもちょっとパラパラさせればチャーハンが美味しいみたいに思われるかもしれないですけど、うんうん、そういう昔からの商店街でやってる中華屋さんって、まあ、昭和30年代以降とかにバーッと増えて50年ぐらいにたくさんあの街にできるんですけど、そういうところでやって作ってる中華屋さんってどっちかというと、うん、あの動物性のラードを使って炊きたてのご飯でパパッと仕上げる、うん、やっぱりあの仕事で、あのして立ち寄る方とかが多いので、うんうん、ちょっとがっつり飯じゃないですけど、うん、量があってこってりしてパンチがあるような味があるんで、やっぱそうするとチャーハンもしっとりしてくるって、やっぱそういうチャーハンの方が馴染みが普段からあるんじゃないかなと思って、うん、だそういうチャーハンが出してるような町中華屋さんがたくさんあるのが、まあ、板橋の一つの残ってるのが特徴かなと思ってるんですけどね。
この中宿商店街、
あ中宿、うん、
中宿商店街、
はい、
はいはい、これは
もう結構江戸ぐらいから五街道の一つ、中山道 の、うん、
はい、
あの宿場町で栄えたところで、うんうんうん、まあ、だんだんその町、あの宿場町としては衰退していくんですけども、うん、その後商店が通り沿いにたくさん残って、そこから商店が形成されていて、いまだに結構あの都心部の商店街って結構、まあ、あの人出の多いところもあるんですけど、シャッターなっちゃって寂れてるところもあるじゃないですか、
うんうんうん、
その中でも普通に人が普段から多くてたくさん往来があるところで、商店も賑わいがある感じのところですね、はい、そういうところをあの歩いたりするして、うん、まあ、結構そういう歴史的な痕跡って ちょっと路地商店街だけ見てるとそんなには感じないかもしれないんです、うん、まあ、建物裏側から見ると結構木造の渋い建物が多くて、まあ、見応えもあるんですけど、ちょっとそのまた商店街の裏側に回ると結構あの路地が入り組んでて、うん、そういうところにあのもともとその加賀藩の下屋敷があった場所なので、うんうん、そこがあの明治以降に軍需工場になったんです、日本軍の。だそういう昔の日本軍の倉庫とかあの建物とかレンガ造りの建物結構残ったりとかして。
そうなんだ、はい、僕練馬に住んでるんですけど意外と知らなかったです。それは
もともと板橋区ですもんね、
そうですよね。
そうなんですよ。
特におすすめのお店っていうのはどこになるんですか？
あのこの中宿の商店街ちょうど真ん中ぐらいにある笠間っていう中華屋さんがあるんですけど、うん、はい、ここはもうあの板橋っての名前の由来になってる板の橋がもともとあって、そこの橋のすぐ近くにあるあの中華屋さんで、もう外から見ても結構あの中華料理っていうのれんがかかってて、その入り口の横にあのチャーハンとかラーメンのサンプルディスプレイが並んでて、
いかに
もそうです、昭和からの、うん、あこうもう本当に昭和からやってる中華屋さん。
何の変哲もないですよね。
本当に何の変哲もないんですよ。
あのうちのねスタッフがね昨日行ってきたらしいんですよ。これ写真撮ってきてくれますけども、特にソースカツ丼、
はい、
これはなかなか売りらしいですね。
こうあの普通のいわゆる卵とじのカツ丼も売ってるんですけども、うんうん、それとソースカツ丼、カツ丼だけ2種類あって、
それらしいな。どっちかやんな普通はね。
でもなかなか関東って卵とじがメインなんで、うん、ソースカツ丼扱ってる、
ね、
特に中華屋さんとかでやってる店が少ないんですよ。いわゆるちょっと薄めのカツをちょっと小さめのが 2,3 枚乗ってる、うん、2枚かな、ここは2枚だったかな、うんうんうん、乗ってて、それをウスターソースにくぐらせて、それ丼のご飯に乗っけて食べるんですけど、うん、なんかこうこのご夫婦が旅行に行った先でたまたまそれを見つけてやってみようかってなったら美味しいからってんで、うん、こうちょっと名物になってるんですね。普通にラーメンもチャーハンもすごく美味しい、シンプルなもの。
はい、では狩部山本さんおすすめの街歩き&うまいもの、続いてはこちらです。
東京のガード下で酒を飲む。
ガード下というとパッと浮かぶのが新橋とか、ね、はいはい、有楽町あたりなんですけども、はい、あの辺の感じなんですかね。
そうですね、それも含めてなんですけど、うん、あれなんですよ、あの東京駅の丸の内側の駅舎が、うん、最近あの、は
い、
復刻したね、当初の
綺麗になりましたね、レンガの、
はい、あれもともと辰野金吾っていう人が設計したんですけど、うん、この人 の、まあ、その丸の内の駅舎見てもらえば分かると思うんですけど、レンガ作りでちょっと白い石が入ってて、うん、ちょっと特徴的というか、もともと東京駅ができる前はあのお茶の水の駅の近くに万世橋駅っていうのがあって、
あ
ちょうど肉の万世のビルがある向かいの神田川沿いにすごいレンガのアーチの綺麗な、
ね、
あの壁みたいのがずっと並んでると思う、あれちょっと東京駅のレンガにちょっと似てると思うんですけど、
うん
うんうんうん、同じ人が作ってて、もともとは東京駅できる前があっちがターミナル駅だったんですね。
だですか、
だからちょうどそのお茶の水から神田にかけて、それから東京有楽町新橋ぐらいまでがそういうレンガ作りに似たようなデザイン の、 あのものがついた、その当時のあのガード下っていうのが今でも残ってる状態で、そのガード下のデッドスペースを生かす形で飲食店が入ってるんですけども、
うんうんうん、
だそこにあの居酒屋とかそういうところが、うん、あのひしめき合ってるちょっと暗いような通路のところに
あれですね、はい、あのガード下で、はい、なんか通路みたいになってるとこですかね、あの左右にお店があって、
そうそうそうです、
あれは結構びっくりしますよね。
ちょっと知らないと、うん、入らないんですよ、
ね、新橋の方は外から入るアプローチするんですよね、
は
い、ガードの外から中から入って中に潜っていく感じのガード下があって、そのエリアでおすすめの店といったらどこになりますでしょうか。
そうですね、ちょっと東京駅寄りに鳥富士ミルクワンタンっていう、あのここもかなり古くから戦後間もない頃ぐらいからやってるお店なんですけども、
何屋さんなんですか。ワンタン屋じゃない、
ミルクワンタンのお店なんです、うん、
ミルクワンタン
ミルクワンタンっていうのは要するに牛乳スープになってる白い、うん、あのまさしくもうミルクって書いてある、うん、その名の通りミルクのワンタンで、
うん、
それこれあのでも行って 今は前はお昼営業やったんですけど、今は夜営業だけなんですけど、行くとあのミルク庵で一応メニューに書いてあるんですけど、行ってすぐ出てくるわけではないんですよ。あのここはもう完全にお任せのコース料理になってて、で鶏スープが最初出てきて、そこからなんか田舎料理みたいな煮物とかいろいろ出てきて、で最後に締めでミルクワンタンを食べるっていう、
じゃ あ, あの発注とかできないわけです
か、ね、
行ってじゃあお願いしますって言って出てくるわけなんですか。はあ、締めでミルクワンタン。
締めでミルクワンタンですね。
これ昔からそういうことなんですかね。
は
い、
なんかお昼は前はあのミルクワンタンと、あと煮込みとミニチャーハンをつけることができて、うん、1個つける場合はミニで、両方つける場合はミニミニっていうと、みんな入るとミルクワンタンミニとかミニミニとかって食べてたんですよね。
謎やな。
独特のカルチャーがあるのはやっぱガード下の、
ガード下
の特徴ですよね。
鳥富士っていうお名前なんですけども、焼き鳥屋さんではないわけですよね。
鳥料理
が、鳥料理、なるほど。あのね、本当にね、不思議な、なんていうのかな、もう左右にお店があって、細い通路なんだけども、はい、延々続いてるんだよね、これがね。はい、ではですね、深夜の部屋、今日のゲストは街歩きライターの狩部山本さんなんですけども、狩部山本さんおすすめの街歩き&うまいもの、続いてはこちらです。
花町向こう島でデカ盛りを食べる。
風情があるんでしょうか、ないんでしょうか。
ねえ、どっちなんだろう。
花町なのかデカ盛りなのか、どういうことなんですかこれは。
あの隅田川の東側、うん、まあ浅草とかすごく有名じゃないですか、うんうんうん、まあ、浅草の北側にも吉原があるんですけども、その川挟んで反対側にも向こう島というか、うん、鳩の町とか、はい、玉の井っていう、あの、遊郭跡とか赤線跡があったエリアがあって、うん、結構そこの通り沿いっていうのは、まあその赤線防止法で、あの昭和33年に廃止になるんですけど、その後結構あの辺って町工場が結構とか倉庫にしているような建物が増えて、でまあその幹あの水戸街道で幹線道路走ってるんですけど、まあそういうところでドライバーが寄るっていうのもあると思うんですけど、なんかあの辺ってなんかちょっとした町の中華さんとか入るといきなりなんかすごいデカ盛りの海が出てきたりとかして、で何軒か立ち寄ったらなんかたまたまだったかもしれない、どこも量が多いんですね。
そば屋界のラーメン二郎、
あ、
門満さん、
うん、ここも水戸街道沿いにあるお店で、あの入っても入ってそばが出てくるまでにだいたい30分か、まあ、1時間以上かかることもあるんですよ。それ待ってる間水が出てこないんですよ。そばと絶対一緒にセットで出てきて、だから長い時になると1時間水も飲めない状態でずっと待ってなきゃいけなくて、
ただただ座る。
でこうなんで時間かかるかっていうと、行くと分かるんですけど、はい、待ってる間途中おもむろにバシッバシンって音が奥から聞こえてくるんですよ。さ、何やってんだとか思ったんですけど、よく聞いたらそば打ってる音で、打ちたてのそばをその少量ロットずつ作ってるんで、それでどうしてもあのそれを作ったら出して打ってまた出して打ってを繰り返してるんで、どうしても時間かかっちゃう、
注文を受けてから打つんや、はい、ね、それが大盛りなんですか。
すごいデカ盛りで出てきて、
蕎麦ってあんまりデカ盛りってイメージないけど ね,
そうですね、う
ん、
で
しかも江戸前の蕎麦っていうと細いようなイメージあると思うんですけど、うんうん、ここも極太の蕎麦で、しかもあの肉南蛮蕎麦っていうのが一番人気メニュー、メニューなんですけど、いわゆるネギとあの豚肉がたっぷり乗った汁につけて食べたりとか、
なるほど、がっつり系、がっつり系。味の横綱はどうなんでしょうかね。
ここもあの水戸街道の引き船の方にある、うん、あのここも本当に通り沿いにある普通の中華屋さんなんですけど、うん、まあ、タンメンが有名で、ああ行くともうタンメン普通盛りで頼んだはずなのに、もう山盛りの本当山になってる、もやしが伝統的で、これどうやって汁とラーメン食べるのかなっていう、
そこまで到達しない、
しない
なぜこんなところに、うん、ね、え、向こう島界隈、
多分下町でその昔からその働いてる人とか向けにやってるんで、うん、多分サービスでもっと増やしてよみたいな、
おもてなしの気持ちが極端に、
そうです、どんどん増えていっちゃうパターンと、この手の店はここら辺すごく多いです。
あ、そうなんだ、はい、あそこも多いし、こっちも多く、だんだん相乗効果で町全体がデカ盛りになって、
あるのかもしれないですけどね、
はい、はい、 狩部山本さんおすすめの街歩き&うまいもの、最後はこちら、
公営競技場グルメ。
これはどういうことですか？
あの競馬場とか、うん、オートレースとか、うん、そういう公営ギャンブル場なんですけど、これなかなかあのギャンブルやんない人って普通行かないですよね、
行かないですね。
なので中がどうなってるかほとんどの人は分からないと思うんですけど、結構、まあ、都心にありながらかなりそれなりのスペースが必要なので、なんか緑地帯があったりとか、なかなかちょっとフラッと散歩したりとか日光浴してるような人もいたりとかして、ちょっとなんでしょう、都会のオアシス的な憩いの場としてもなかなかあの使えるような、
ギャンブルをしない人、
しない人でも、もう入場料払えば別に入っちゃえば何してもいいので、でこういうとこって結構売店が充実してるんですよ、しかもなんかただなんか冷凍食品とかチンしてるようなものじゃなくて、結構売店ごとに仕込んでて、それがもう昭和の時代からずっと30年40年やってるような売店があるん で、特にギャンブル場は煮込みが有名なところが多いんですよ。
おすすめのとこでは煮込みは、
そうですね、おすすめはやっぱりあの平和島、競艇場の、大越っていうお店のもつ煮込みライス、
食べたことあります私。
え、本当に
美味しいです。
美味しいですよね、もうトロトロで、
もつ煮込みとご飯、
たくあんが自分で持っていくんです。
オートレース場のもつ煮込みって大体美味しいですよ、大体美味し
い、大体まずまず間違いないです。やっぱり30年40年とかそこで継ぎ足し継ぎ足しで仕込みでやってるので、だ本当にあのもう歴史がある東京の有名な居酒屋とかにも負けないぐらいのコクのある煮込みとか食べられますね、
それもお財布にも優しそうやね。
そうですね、500円とかで、
ライス付きで
付きでとか
500
円ぐらいで食べられるんで、
慶応閣の競輪場の方も、
そうです、ね、ここはあのもつ串に刺さってるあのタイプのもつなんですけども、
もつ焼きかな、
いや煮込みなんですよ、
煮込みが串に刺さって
んの。なかなかだから東京では居酒屋とか行ってもなかなか見受けられないものが独自でこういう公営ギャンブル場で発達して、ここであとおにぎりも焼きおにぎりとセットで食べる人が多くて、でしかもあの多分新あの競馬新聞とかああいう新聞あるじゃないですか、こういうギャンブル、そういうの見たりとかチェックしたりとかしながら片手で食べられるように多分串物が発達してて、
おにぎりとか片手開けれるように、片手は赤鉛筆持って
そうなんですよ。
なるほど、いや独特の知らん世界ですね。ただギャンブルやらない方も楽しめる、
楽しめるんです、これちょっとだからあのホッピーとか、あとチューハイとかももちろんビールとかも置いてあるんで、だから一杯やりに行くだけでも全然、
意外とね、あれも調布からすぐのとこですもんね、意外とすぐ行けますもんね。さあ最後に今日の話を聞いてね、なんか街歩いてみようかなと思った方に何かアドバイスございませんか？
そうですね、あのテレビとかガイドブックで今、グルメ情報多分かなり氾濫してると思うんですよ、だそういうのを見て、まあ、あの気になったお店があって行くのももちろんいいんですけども、ちょっとたまにあのそういうお店が並んでるところであの行列店の隣でなんかたまに気になるお店があったりとかそういうことある、でもなんかそこ目当てに行ったからそこ食べてお腹いっぱいになっちゃうとか、あとその行く途中とかに気になる店があってもなんかなかなか
行けてない
行けてないというかあるじゃないですか、あともう通勤途中とかでも、例えば電車の車窓から見つけてみて、なんかちょっとこの店気になるなとか、
それか
だからそこをちょっとあの休みの日でも行ってみてほしいんですよね、はい、そこから多分なんかその誰かから教わったもんじゃない自分の楽しみ方みたいな、たあのそこからマルチ歩きいい、ね、この街どんな感じなんだろうとか歩いたりとかしてると、多分かなりいいあのリフレッシュというか、あの、ストレスの発散じゃないですけど、
いいですね。メロンの浅漬けさんからもいただいててね、はい、メロンの浅漬けさんは、私は少し古びれた個人経営の店好きなんですが、はい、正直当たり外れがあると、ね、で今聞いたようにうまい飯屋を見つけるコツっていうのはとにかく気になるところに入ってみると、
そうですね、まあ、特にあの古い店っていうのは古く愛されてるから多分長くやれてるわけですよね、多分そこに何か理由があるはずなんですよ、
潰れてないということも一つのね、
そうですそうです、だからもちろんそれは味 のウェイトも大きいので、古い店やってる店はまあ比較的新しい店と比べて当たり外れはない気はするんですけ ど、ね、まずもしその人のお好みじゃなかったとしても多分それでやっ続けられてる理由があると思うんで、うんうん、なんかそこを店の空間含めて、その街のそこに集まっている人を含めて味わうっていうのがコツだと思います。
それがまあこの情報過多の時代に自分なりの楽しみを見つけることが一番の楽しみになるということですね。
狩部山本さんの本、東京裏町飯屋探訪記は公文社知恵の森文庫から販売されています。
いや、グルメ番組、グルメ情報いっぱいある中で、はい、やっぱり自分があっこ気になるなという古い店に一歩踏み入れてみようということですね。深夜の部屋、今日のゲストは街歩きライターの狩部山本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島シュニア土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜のアナ、6月30日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは自力でビルを建てているセルフビルダー岡圭介さんです。生放送でも聞いてくださいね。